映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、ちょっと新年始まってから、はい、あの連続して映画じゃなくてマジ申し訳ないんだけど今日はちゃんくみチョイスで呪術廻戦、
あーあれか、
ちゃん前にもおすすめしたやつ。
ちょっとみかん食べていいですか？
どうぞごめん、ちょっとあの動揺が隠せなくてごめん
あれ、ハマっちゃったんですか？
ハマっちゃったよ、もう2週ぐらいしたね、アニメ。あ、ちなみに漫画じゃなくてアニメの話ね。で、今アニメは放送中、
ネットフリックスで？
ネットフリックスでも更新されてるし、うん、あのテレビでも放送されてる。
あ、そう。
うん、はい。で、ざっくりストーリー、私が勝手にまとめたざっくりストーリーを喋ると、呪霊、はい、呪うに霊で、呪霊と呼ばれる呪いが具現化したものと、呪術師や呪術高専の高校生たちが戦うっていう話。
あ、高専って高校生の専門ってこと？
高等専門学校あれだっけ？
呪術高校があるってことっていう設定なの。そうそうそう。
で、主人公の板取裕二くんっていう子が、まあ、これすごい身体能力を持ってるっていう設定で、まあ、それ以外は普通の高校生、仙台の高校生だったんだけど、ある日その高校に眠っていた呪物と呼ばれる、呪うものって書いて呪物って書く、スクナの指っていうものを食べてしまったことによって呪力を手に入れて呪術高専にスカウトされ入学することになると、そういう話で。まあ、そのスクナの指って何なのっていうのはちょっと見てもらって確認していただきたいんですが、
うん、
そうで、なんかそのまあそのスクナの指っていうのを全部集めなきゃいけないっていう、めっちゃテンション上がってきた子がそのスクナの指っていうものを集めるために、まあいろんな敵を倒していくみたいな話だと思う。わかんない、ちょっと私今のところさ、ほらアニメしか見てないから、
ドラゴンボールみたいな感じ
そんな明るくない。しかもそれ食べたことによって、あの一応板取くんは死刑にされるんだよねただ
急だな。
それを食べて呪力を手に入れられる人って今まで1000年いなかったって言われてて、すごい貴重なの。
天然に一人の逸材なん
だ。そうそうそう、そのだから体に取り込める人がそもそもいないから、とりあえずそいつに、あ、板取くんに全部食わせて、そのスクナの指っていうのは危険なものだから全部集めて全部食わせようみたいな、でその後に死刑っていう設定だからその
ひどい。
板取くんっていうのはちょっとね、不思議なキャラクターで、すごいバカな今時の高校生って感じなんだけど、なんか死に対してすごい達観してるっていうか、あ、死刑なんすか、そうなんすか、はぁみたいな。
今時なんじゃないそれが。
いや、でもね、冷めてるっていうよりはこう、唯一の家族だったおじいちゃんが死んで、で おじいちゃんの遺言でお前は人を助けなさいと言われて、でそのスクナの指を集めることってイコール人を助けることっていう説明を受けて、あ、だったら自分がやるべきだなって思って、うん、まあやる。
じゃあもう覚悟決まったってことね。
腹が座ってんのすごい。で、こう正しい死かどうかっていうことにすごいこだわりがあって。
正しい死？
そうそう、だからその人を守って死んでいくか、
ああ、
そうだらだら生きて死ぬかとか、そういう意味での正しい死にこだわりがあって、まあ、そういう意味でもそういうのそういう環境を受け入れていくっていう、ちょっと面白いキャラクターで。ね、なんかだからこの今も説明したけど、もうこの呪術廻戦自体がもうキャラの魅力がめっちゃ溢れてんのよ。この主人公もそうだし、
はいはいはい、
もうおバカで熱い、人に寄り添える、能力はないけど、あの呪術の能力はないけど強くてじゃない、身体能力がもうずば抜けてすごいとか、もう成長の余地しかないみたいなキャラクターだし、まあ、それに
桑原だね
まっすぐ誘惑に例える。
今誘惑に例えた頭の中
まあでもそうかも、一番近いのは桑原かも。で、
うん、
それにいろいろ教えてくれる最強の師匠がいるわけよ。
ああ、じゃあ限界ね。
うん、五条悟って言うんだけど、これがめっちゃくちゃ人気のキャラクターで、強くてめちゃイケメン。でも常に目を隠しててミステリアスな部分もありつつ、うん、でもちょっと調子が良くてツッコミどころもあるギャグ要素もあるみたいな師匠。
じゃあ限界師範と比叡を足してみるよ。
はいはい、そういうことにしとこう。でそれに対して分かりやすい敵、もう本当に化け物がいっぱい出てくるわけで、それを
じゃあトグルは弟だ、
払っていくっていう呪いだから、呪いがモンスター化したもの。
ああ
そうっていう。
すごい、あのジュニアがなんかジュニアやっぱりちゃん組の興奮にこう比例してジュニアも興奮するんだね
かもしれん。であと面白いキャラクターとしては脱サラした呪術師とかすごい礼儀正しいの、ちゃんと挨拶から始めましょうみたいな。で労働がクソだから脱サラして呪術師になったみたいなとか、あとツンデレの同級生、まあよくいる、もう同級生っていうかこう親友みたいな役はさ、ツンデレ定番だよね、ライバルとか親友とかルカワみたいなさ、
そう、うん、
まあなんかそれもお決まりな感じで、ちょっとなんだろう、見やすい、すごい。
じゃあクラマとヒエだそれは
うん、それで、うん、でかつこうなんでこんななんだろうアニメをこうポンポン見てしまったかというと、なんか物語の運びがね、めちゃくちゃ独特なの。
何？
最初に結末が提示されて、その後にそこに至るまでのストーリーが長こう展開されるみたいな作りになってて、
じゃあメメント系だ。
うん、いきなりだからアニメが始まっていきなり死刑って言われて、えどういうことみたいなっていうのも
その心は
みたいな
みたいな感じね。
うん。
その心はみたいな感じになって、
そうそうそうそう、それがアニメの中で何回かあったりとかして、結構時系列がねバラバラしてるから、どっちかっていうとこう大人向けって感じだね、結構グロいし。
っていうか少年ジャンプじゃん。
ジャンプだよ。ジャンプって
すげえな。
ジャンプってどのぐらいの年齢の人が読んでんだろうね。結構難しいと思うんだよね。
確かに。
うん。
って言ったらさ、幽遊白書だって相当イカれてたよ。
まあそうだよね。難しいよね。世界観が。
もうなんかあのライゼンとヨミとムクロが出てきたあたりは、うん、あもう本当マジで意味わかんなかった。ちっちゃい子。
そうだよね。え、だからまあでも戦い、その絵面として戦ってるっていうのも面白いじゃん、ただ見てるだけでも なんか深いこと考えなくても、はい、まあ、そういうのは子供が見ても楽しめるのかもしれないけど、まあ、その、うん、なんでさその虎杖君がそういうことしてるかとか、
うん、
なんか深いところ考えても見れる、むしろそれが面白いみたいな大人向けの要素もすごい多分にあるみたいな感じだね。
いやジャンプ素晴らしいね。
ジャンプすごいよ。だから鬼滅が終わっちゃってさ、えどうすんのみたいになったけどさ、うん、今年のなんかこの漫画がすごいみたいなやつでさ、チェーンソーマン1位になってたし、あのね、ちょっとね、あのベノムみたいなやつ、
へえ、
いや多分好きだよ面白い。
へ、
私もチラッとしかなんか内容を把握してないけど面白そうだったから近々読もうと思って。
なんとかマンだったらもうラッキーマンしか
いやーあれはだいぶ違うねと呪術廻戦もあるし、あとドクターストーンもまだあるし、いや結構ねまだまだ未来は明るいって感じがしたね。 Y は
やっぱジャンプすげーわ。
ジャンプすげーわ。そうそう、うん、はい、そんな感じで今何
でもアニメだったら流しっぱなしで見れるからいいよね。
うん、いいし、これめっちゃね映像綺麗だよ、呪術廻戦。ぜひ見ていただきたい。 うん、誘惑が好きならハマると思うよ。
いや鬼滅見ないで呪術廻戦から見るっていう。
鬼滅よりね呪術廻戦の方が好きかも、ちゃんまいは。
ほほん、
うん、ぜひぜひ。
はい、
以上です。
じゃあねー。